心より歓迎いたします。ただいまより12月24日クリスマス歓迎礼拝を始めます。最初にピアノ演奏をいたします。心を静めて神様に心を向けていきましょう。賛美歌114番雨なる神にはを皆様ご一緒に賛美いたしますが、お手元のピンクの歌詞カードをご覧ください。今日4曲ございますが、すべてピンクの歌詞カードにございますので、どうぞご覧ください。ではご無理でない方はどうぞお立ちください。
Thank you.
世界中のクリスチャンたちに共通の使徒信条を唱えます。お手元のプログラムの裏面にありますので、皆様よろしければご唱和ください。使徒信条。
我らは天地の造り主、全能の父なる神を信ずる。我らはその一人を、我らの主イエス・キリストを信ずる。主は聖霊によって宿り、乙女マリアで生まれられ、本領ピラトのもとに苦しみを受けて、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の血をよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に立ちたまえり、かしこより鍛えて、生きている者と死ねる者とを裁きたまわ。我らは聖霊を信ずる、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ずる。アーメン。
これも世界中のクリスチャンに共通の願いであります。主の祈りをご一緒にお祈りいたします。同じ使徒信条の下にありますので、よろしければ一緒にお祈りください。主の祈り。
天にいたします。我らの父よ、願わくば皆をあがめさせてもらえ、御国を来たらせてもらえ、御心の天になるごとく父にも与えてもらえ、我らの日常の糧を今日も与えてもらえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えは限りなく長寿のお名前であられる。
では司会者がお祈りいたします。教会のお祈りは私たちを作ってくださった神様に向かってお話をするのですけれども、初めての皆様も司会者に心を合わせてくださるとありがたく思います。そして最後にアーメンと言いますが、それは本当にその通りですということですので、よろしければアーメンとご唱和ください。では軽く目を閉じて頭を下げてお祈りの姿勢をお取りください。お祈りいたします。私たちを作ってくださった全知全能の父なる神様、あなたを心から褒めたたえます。愛と恵みの神様がこうして私たち一人一人を読んでくださって、このところに来させてくださってありがとうございます。本当のクリスマスの意味を、そして感謝をみんなの心に届けてくださることを思い、ありがとうございます。世界中の人々と共に救い主イエス・キリストの良き訪れをお祝いいたします。私が道であり真理であり命なのですとおっしゃるイエス様に、いつも目を向けて歩む私たち一人一人でありますように、今日も野町牧師先生のメッセージが皆によくわかるように助けてください。私たちの町、埼玉県、日本の上に、そして世界中の隅々にまで今はなっていない神様の平和と平安がありますようにと切に願います。イエス様のお名前によって感謝して信じてお祈りいたします。ではもう一曲賛美をいたします。失礼しました。今日は、聖歌隊の賛美があります。聖歌隊の方はご用意ください。 聖歌隊賛美、野に伏す羊を見守る幕人。では私たちも声を上げてもう一曲共に賛美をいたしましょう。賛美歌111番ピンクの歌詞カードをご覧ください。神の御子はご用意します。 今日の聖書の箇所はマタイの福音書6章4節です。ご覧になります。開いていただきます。主の方の真ん中に書いてもらいますので、こちらをご覧ください。じゃあ先輩に読んでいただく箇所、沼津先生に、私たちも負い目のある人たちを許しますと確実に続きまして、メッセージをお出しします。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。以上です。
皆様おはようございます。
おはようございます。
いつもの方も久しぶりの方も、また初めての方もようこそお入りくださいました。神様はあなたを愛しておられます。教会で申し上げている神様というのは、天地を作られた神様です。あなたのデザイナー、あなたのメーカーさん、そしてあなたのクリエイター、そんな人間が作った神様ではなく、人間を作られた神様のことを私たちは礼拝しております。そんな神様からの祝福が皆様の上に豊かにありますように。短く祈ります。天のお父様、待っておりましたクリスマス礼拝を今年も共に持つことが許されましたことをありがとうございます。遠くから近くから多くの方々をこのところに招いてくださったことを、あなたは私たちを恵もうとして待っていてくださったことをありがとうございます。主よ、すべての悩みや重荷を今あなたのもとに下ろします。どうか神様、あなたが私たちの心の中をご覧になり、傷のついた道があるかないかを見て、私たちを誠の平安、心からの喜びへと導いてくださることをお願いいたします。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通して祈ります。アーメン。今日もまずプログラム用紙の裏を見ていただけたらと思いますけれども、今日はメリークリスマスと書いておりますが、クリスマスを迎えることができて感謝です。使徒信条の下のところに主の祈り、先ほど一緒に祈った主の祈りがあります。主と呼ばれる方はクリスマスの主人公である主イエスキリストのことです。今から2017年ほど前、世界で最初のクリスマスにベツレヘムという小さな村で、パンの家という町の名前ですが、その村で、しかも家畜小屋の中で生まれなさって、飼い葉桶に動物の餌を入れる箱の中に寝かせられたイエス様のことを主と呼んでおります。そのイエス様が大人になった時に教えてくださったのが主の祈りです。主の祈りにはこれまで見てまいりましたが、呼びかけと6つのお願いがあります。天にまします我らの父よ、天にいます私たちのお父さん。この祈りはまず目を天に向けています。そして天におられる私たちのお父さんに向かって親しく呼びかけます。そしてその後に6つのお願いが続きますが、最初のお願いは神様を愛するお願いです。後半のお願いの3つは隣人を愛する願いになっております。神様のお名前が聖なるものとされますように、神様の御国が、神様の国が来ますように、そして神様が願ってらっしゃる御心、それが天で行われているように地でも行われますように。これが前半の神様を愛する、3つの願いです。後半の3つの願いの中で最初のところは私たち覚えてまいりました。日ごとの糧、毎日必要な日ごとの糧を、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。そして私たちの負い目、許してください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。 昨晩のイブ礼拝ではこの5つ目の願いの前半を見てまいりました。私の負い目をお許しください。今日のクリスマス礼拝ではその後の私たちも私たちに負い目のある人たちを許しますということを覚えながらご一緒に味わっていきたいと思っております。今度はまた週報の中を見ていただきますと、今日のこの御言葉、そしていろんなことが書いてありますが、真ん中のところを見てください。今私たちは新約聖書のマタイ福音書の6章の中から主の祈りを見ておりますが、今日のところは12節にあたるところです。1970年に出版されて、そして今日まで使われています新改訳聖書第1版から第3版まではその上のところに書かれているように訳されていました。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しましたと、過去形で許しましたというところが訳されていました。今年できたばかりの新改訳2017、47年ぶりの大改訂で新しくなった聖書は素晴らしい訳ですね。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しますと書いています。大きな翻訳の違いだと思います。過去形でもうすでに許しましたというふうに祈るのではなく、許しますという、これから先のこと、まだ許せてはないかもしれないけど、許したいです、許したいです、許します、過去になっていない現在のその気持ちが込められている訳は素敵だなと思います。本来そのように訳すべき聖書の箇所だと思います。新学校という聖書を勉強して牧師になる学校に行きますと、そのようなですね、言葉を一つ一つですね勉強していくんですね。もともとのギリシャ語だとかヘブル語を勉強してですね、これは一体どういうふうに訳すべきか、自分で聖書が訳せるようになるようにという教えを受けますが、とても大変なことです。許しましたとも訳せないわけではありませんが、許しますと訳した方が良いということで、新しい訳はそのようになっております。そして昨晩少しご紹介しましたが、ハイデルベルク信仰問答というのがあります。美しい信仰問答と言われますが、その126の問いにこの主の祈りの5番目の願いについての問いかけと答えが記されています。今日も少し読んでみたいと思います。問い126、主の祈りの第5の願いは何ですか。答え、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえです。すなわち、私たちのあらゆる過失、さらに今なお私たちについて回る罪、今なおまとわりついてくる、そして鎖のように私たちをがんじがらめにしていく、そのまとわりついてくる罪をキリストの血のゆえに惨めな罪人である私たちに負わせないでください。私たちもまたあなたの恵みの証しを私たちのうちに見出し、私たちの隣人を心から許そうと固く決心していますからということです。そのようにこの信仰問答は答えております。今日の願いは、主が許されたように私たちも隣人を許せるように。どうすれば私たちが憎しみや怒りに打ち勝つことができるのか、仕返しをしたい、もうやり返したい、報復したいという、そういう憎しみではなくて、その人を許して平和を作り出すものになっていくために。憎しみからは、報復からは何も生まれません。ミサイルを撃ってももっと憎しみが増し加わって、またミサイルが撃ち込まれてくることでしょう。戦争は最終的な解決ではありません。戦争はもっと憎しみを生んでいきます。主の祈りはまさに平和を作り出す祈りですが、やられたらやり返すではなく、主が許されたように私たちも許しますという祈りであります。そこにこそ本当の幸せがある。主が許されたように、どうすれば私たちが憎しみに打ち勝つことができるのか、このハイデルベルク信仰問答の流れそのものがそのようになっております。 知るべき3つのことがありますということで、この信仰問答は語りますが、1つ目は私たちがどんなに悲惨な存在なのか、私たちがどんなに大きな負い目を持っているものなのか、自分で自分を救えないほどの、自己破産するしかないほどの惨めさしかない、そういうものであることをまず知る必要があります。そして2番目には、そんな私たちが救われるためには神様がどんなに偉大で素晴らしい存在か、その神の驚くばかりの恵み、アメージング・グレイスという歌で歌われているような驚くばかりの神様の気前が良すぎる許しの大きさを知る必要があります。その時に初めて、どのようにしてその素晴らしい救いに対して神様に感謝をすべきか、救いの恵み、感謝の応答として人を許しますという決断ができる、憎しみから打ち勝つ、憎しみに打ち勝って、そして許された感謝に生きることができる、そのことを今日も見ていきたいと思っております。いつも続けて来られている方は耳にタコができたかと思いますが、ルカの福音書の15章の例え思い出してください。初めての方もいますから簡単に説明します。特に最後の部分ですね、お父さんと2人の息子の例えが出てきます。よく放蕩息子の例えと言われますが、弟息子が放蕩するので放蕩息子の例えと言われます。しかしお父さんがいて2人の息子がいます。それぞれに罪深い、行動をするわけです。弟はどんなふうに負い目を、神様の前に、お父さんの前に罪を重ねていくでしょうか。まず弟はお父さんを憎みます。お父さんの存在が憎いんです。ですから家を飛び出そうとします。しかもお父さんがまだ生きて死んでもいないのに、お父さんに財産の分け前をくれと要求して家を飛び出すのです。それはお父さん早く死んでほしい、 お金が大事だよ、お父さんよりもお金が好き、お金さえあれば私幸せになれるから早くお金ちょうだいと、親のすねかじりをしながら早く親父死ねという言葉です。明らかに父親を憎んでいます。そしてお金を愛しています。そしてお金を手にしたら家を飛び出して甘いよという形で、花の都大都会東京のようなところに飛び出していく姿があります。そして自分ファーストでお金を自分のために浪費していきます。そのような形で弟息子は神様の前に、お父さんの前に毎日毎日罪を重ねて負い目が増えていきます。お兄ちゃんの息子はどうだったでしょうか。お兄ちゃんは一見するとエリート的な真面目な青年であります。でも本音と建前を見事に使い分けることができる人であります。お父さんを心の中では憎んでいるんです。でも家出はしないんです。お父さんを憎んでいながらお父さんと一緒に家に居続けます。そして自分ファーストで弟のためには1円たりとも使いたくない、時間も弟のためなんかに時間も使いたくない、そんなお兄ちゃんの息子がいます。私たちは自分の力では負い目を償うことができないほどに毎日毎日罪の借金を増やしているようなものであります。行動において、言葉において、そして心の中において日々私たちは負い目を増やしている、雪だるまのようにどんどんどんどん罪の借金が増えている。そんな中で私たちは本当に惨めな罪人でしかありません。分かっていてやめられないんです。そしてしなければいけないこともできないんです。そして逆にしてはいけない、したくないことをしてしまうような意地悪な根深い、そのようなものであります。一生懸命努力すればなんとかなる問題でしょうか。そういう問題ではありません。自己責任とか自助努力と言われたら自己破産するしかないようなものであります。私たちは本当に惨めな 自分で自分を救うことができない、そのような愚かさを持っております。そんな私たちが救われるために、神様はどんなに素晴らしいことをしてくださったのでしょうか。その始まりがクリスマスでした。クリスマス、それは静かにそっと神様が天から降りてきてください、そして赤ちゃんになって人間になってくださったということであります。降誕と書いてますが、神様が天から降りてこられて、そして人間として生まれてくださった、まさに人となられた神様がイエス様であられます。その方は私たちの負い目、借金、罪の負債を全部肩代わりして代わりに支払ってくださるためにこそ生まれてくださいました。そのためにイエス様は身代わりに十字架で血を流されていかれます。イエス様がある時語られた例えはこんな例えがありますが、1万タラント6000億円の借金を抱えているしもべがいます。返済することができないので、王様はそのしもべにもう家も全部、持ち物も全部売って返済しなさいと迫られます。もう少し待ってください、そうすればお支払いしますから、もう少しご猶予、でも、少し待っていただいてもどうにかなるような問題ではありません。その中でただひたすら頭をすりつけるようにして、このしもべはただ哀れみをこうしかできないものにあります。しかしその時に驚くべき展開が起こるのです。なんとこの6000億円の借金を貸しているこの王様は、ただ哀れみによって6000億円をチャラに無罪放免にするのです。許される条件はただ哀れみによる許しを願い求めることだけです。よくこの主の祈りのこの5番目の祈りですが、こんな風に立法的に捉える人が多いかと思います。私たちが誰かを許すことが許される条件ではないのか、そういうのも取れますよね。特に文語体で読みますと、我らに罪を犯す者を我らが許すごとくという、私たちが許しますという言葉が先に出ますから、まず先に神様の前に私たちが誰かを許さなければ神様に許してもらえることがないんじゃないかと思ってしまいます。そうではないんです。そうではありません。許される条件はただ憐れみを求めることだけです。私たちの負い目をお許しください、これが最初なんです。そして先立つ恵みは、何もふさわしくない、本当に許されるはずのない私たちをただ憐れみによって許してくださる。キリストの血のゆえに惨めな罪人である私たちにその負い目を負わせない、そのような神様の大きな愛があることを語っています。あなたの罪は許されたとイエス様は宣言しておられます。東が西から遠く離れているように、もうあなたの罪を二度と思い出さない、忘れるというレベルの完全な許しです。あたかも皆さんがそういう悪いことをしなかったかのように、完全に真っ白なブラックリストではなくて、真っ白なそんなことはしませんでしたという、その忘却の彼方に葬り去ってください。なかったことにするということでありますが、そのためにこそイエス様は大きな犠牲を払って肩代わりしてくださり、身代わりになってその罰を受けてくださったということであります。教会に来ると十字架がいろんなところに掲げられておりますが、十字架は神様のあなたに対する愛の印です。神様はあなたのために身代わりにその6000億円ほどの借金を全部肩代わりして代わりに支払ってくださる。あなたが死ななくても良いように、あなたが地獄破産しなくても良いように、あなたがもう一度人生を新しくやり直すことができるように、 許しを備えてくださるためにこそ、キリストは罪のない方でありましたが、あなたの罪のために十字架にかかって肉を裂き血を流してくださいました。そこに愛があると言われています。しかも私たちがまだ罪人であった時です。神様に感謝をすることもなく、どこまでも自分勝手に、自分ファーストに、そしてどこまでも自分勝手に生きていた時です。神様なんかいらない、神様なんか早く死んでくれと言わんばかりの、そのような私たち、今自分を十字架につけて殺そうとしている人に対してイエス様は祈られました。お父さん、彼らを許してあげてください。彼らは何をしているか自分で分からずにいるのですから。私たちがごめんなさいと言う前に、私たちが悔い改める前に、神様は私たちを許してくださっています。私たちが礼拝を捧げる前に、私たちがお祈りをする前に、私たちが教会に来る前に、神様はあなたを許して愛して招いておられます。どのようにしてこの救いに対して神様に感謝するべきか。救いの恵み、驚くばかりの恵みに応答するというところで、もう一度このハイデルベルクの最後の部分を見ていきたいと思います。キリストの血のゆえに惨めな罪人である私たちに負わせないでください。その後ですが、私たちもまたあなたの恵みの証を私たちのうちに見出しと書かれています。恵みの証というのが許されているという確信です。もう後ろめたさとか在籍感とか良心の咎めに縛られているのではなく、取り返しのつかない過ちを犯してしまった、申し訳ないという、そういう償いをしたいけれどもできないという、その惨めさではなく、あなたの罪は許されたということの中で、本当に全部罪を洗い流していただき、罪を覆っていただき、そしてあなたの罪は許された、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶという神様の声の中に、愛の中に自分を見ていくということです。十字架を通して自分自身を見つめていくということです。私は古い自分は、罪深い自分は、イエス様と一緒に十字架に貼り付けにされて、イエス様と共に葬り去られたお墓に、そしてイエス様と共によみがえって新しい私になっている。神様はそのような眼差しでイエス様を通してあなたを見ていてくださるときには、あなたは全く正しい、罪がない、キリストのゆえに、ただキリストのゆえに神の前に正しい、何も罪の借金を持っていない、負い目がない人として認めていただいている、そのような確信や、そこから湧いてくる喜びや平安であります。それはまずイエス様を、このろうそくの光のようなイエス様を心に受け入れていくところから始まります。イエス様、本当に私は自分で自分が嫌になるほどに、私の心の中は酸性のような状態です。暗くて汚くて臭いような状態です。そしてもう墓場に持っていくしかないほどの恥ずべき過ちや失敗や愚かさをいっぱい抱えています。でも自分で自分をどうすることもできないんです。分かっていて償うこともできないんです。こんな私を憐れんでくださいと心を開いて、イエス様を救い主として心に受け入れていくならば、その時不思議なことが起こります。私たちの心の中がどんなに闇であったとしても、光であるキリストがその闇の中に入ってくださるんです。その時に何が起こりますか。光が来る時に闇が駆逐されていきます。闇がなくなっていきます。さーっと闇はなくなっていきます。その時に私たちのありのままの心のひだが全部照らし出されていくでしょう。自分でも醜いなとか、ひどいなとか、嫌だなと思うような、今まで闇に隠れていた自分をごまかしていた、闇に隠れて自分をごまかしていた本当の自分が光に照らされて見えてきます。
私が本当にどんなにいい加減なひどい人間なのか、それを私たちは見せつけられることになります。しかし同時にそのような罪のためにこそ、私はあなたのために身代わりに全部の罪を肩代わりして、あなたの罪のためにその罪を葬り去るために十字架についたんだよと主は語ってくださいます。
そして心の選択と言いますが、イエス様はですね、私たちが自分で選択をすることができないこの心の中、あるいは自分で掃除をすることができないこの心の中、
もう生まれてから今日までの記憶がぐちゃぐちゃになっていて、憎しみだとか怒りだとかそういうものがぐちゃぐちゃになっていて、そしてもう気持ちの整理がつかない、そして夜もぐっすり眠れない、何度も何度も悪夢にうなされて起きてしまうとかですね、情緒不安定になって、そしていわゆる何て言うんでしょうか、統合失調症っていうんでしょうか、分かりません、とにかく昔はノイローゼとか言ってましたけど、とにかく心が鬱的な状況になったり、早く死にたいと思ってしまったり、人を攻撃的に傷つけたくなったりとか、そのような闇の心が、闇が消えていくのです。
イエス様の言葉です。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがない、そして命の光を持つ。さらに聖書はこう語ります。光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。私の心の中にどんなに暗い闇があったとしても、キリストの光はそれを完全に打ち負かしてくださいます。そして憎しみよりも強い愛、平和を作り出す報復戦争ではなく許し、それを私たちにもたらしてくださるのであります。私はあの時あんなとんでもない罪を犯したけれども、魔が差したとしか言えないようなとんでもない罪を犯したけれども、それでも私は許されている、それでも私は生きてていいんだよと言っていただける、神様の前に高価でたっとい価値ある存在として、神に愛されている、大切にされている、そのようなところからクリスマスの喜びが起こってまいります。そして本当に喜びが湧き上がってくる、そして許されているという平安、完全に受け入れられているという平安、誰が何と言おうと神様が私を義と認めていてくださるという安心、そこに私たちは恵みの証というものを見出すことができます。その恵みの証は不思議なもので、あれほど憎い、あれほど仕返ししたいと思っていた人を許すことができる、そんな優しい人に変えられていくんですよね。時間がかかるかもしれません。でも少しずつ少しずつ氷のような心が温かい神様の光に溶かされていくと、本当に溶けていきます。そして温かい心が戻ってきます。そして神様を愛する心、隣人を愛することができる心が蘇ってきます。そこに最終的なクリスマスの目的があると言えるかと思います。誰かを許さない人生、それは本当に幸せな人生にはなり得ません。どんなにお金を手にしたとしても、どんなに地位や名誉を手にしたとしても、どんなに欲しいものを手に入れたとしても、誰かを許せない人生ほど悲惨な人生はありません。神様の前に頭を垂れて、自分自身がどれほど罪が大きいものなのか、それを示していただきたいと思います。同時にそんな私が許され、愛され、受け入れられているという神様の大きな愛を受けていきたいと願います。そしてその中で、いやいやでも強制でも義務感でも何でもなく、あの人にそんなことされたかしら、あの人にそんなひどいこと言われたかしら、そんなことありましたっけって、神様がその苦々しい過去の
嫌な思い出を忘れさせてくださるという恵みが起こります。すぐにではないかもしれません。しかしある時気がついてみると忘れてるんです。これ恵みです。本当にあの時にあの人にあんなことされたとか、あの人にあの時にあんなこと言われたとかってもうずっと根に持っている人がいますが、それは自分で忘れられないんですよね。加害者は忘れることができます。やった人は忘れることができるんです。でもやられた側の被害者は忘れられないんですよ。そんなこと言いましたっけって言いますよ、言った人。でも言われた方はものすごい深く傷ついて、今でもそのダメージを負って必死になってじゃないと生きていけないほどに生きる力を失っているんです。しかしそのような私たちに許しが、癒しが与えられてくる、それは本当に幸いなことではないかと思います。争いのあるところに平和を作り出すために、皆さんの家庭や皆さんの職場や皆さんの地域、またこの国や世界中にそのような憎しみに打ち勝つ愛が広がっていきますようにと心から願っております。1分ほど時間を取ります。それぞれ神様の前に応答の祈りをしていただけたらと思います。誰にも言わなくても結構です。神様の前に静かに本音で素直な正直な気持ちで神様に祈ることができる方は祈ってみてください。手に言います。私たちの天のお父さん、私たちの負い目、罪の借金を許してください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。主が許されたように私たちも隣人を、ひどいことした人を許せますように、神様助けて導いてください。主イエスキリストのお名前を通して祈ります。
先生のメッセージが、これは神様からのメッセージだとクリスチャンたちは思っておりますが、皆様の心に届きますように願いながら、賛美歌109番、清しこの夜を賛美いたしましょう。この中に献金の角をお回しします。献金は神様への感謝と献身の価格なんですが、献金の趣旨が分からないとかご用意がないという方はもちろん、そのまま次の方に顔を回していただけるようによろしくお願いいたします。では賛美歌109番です。
Thank you.
上村勝さんにお願いいたします。
お祈りさせていただきます。愛する天のお父様、今日一人一人をこのクリスマス礼拝にあなたが招いてくださってありがとうございます。野町先生を通してこのクリスマス生まれたイエス様がどのようにしてくださったか、私たちをどんなに愛してくださったか、私たちがその罪を認識することもなく、本当にあなたをあの十字架につけたその時でさえ、彼らは今何をしているのかわからないのですと神様に祈って、その罪を許してくださいました。そしてあなたの御国である天の御国に私たちを招いてくださいました。愛する天のお父様、本当に心から感謝いたします。ありがとうございます。クリスマスには多くのプレゼントがなされます。イエス様は私たちにその命を通して私たちの罪を許し天国を導いてくださる、そういうプレゼントを一人一人に与えてくださいました。どうぞしよう、私たちがそれを心から喜んで受け取ることができますように、今日このところに集われた一人一人の上にあなたの豊かな恵みと憐れみと導きとがありますように。そしてあなたは平安を与えるために来てくださいました。私たちの心の内にまず平安を与え、私たちが心に受けることができますように、その平安を本当に周囲に及ぼしていくことができますように、帰ってみてください。今日のこの礼拝を感謝いたします。今日このところに来れなかった方、また病の音いらっしゃる方、どうぞその方お一人お一人の上にも神様どうかあなたが豊かな導きを与えてください。愛する天のお父様、今捧げました献金もそのあなたの御国のために主が祝福して用いてくださいますようお願いをいたします。このお祈りを尊いイエス様の御名を通して御前にお捧げいたします。
ではお聞きください。賛美歌541番を唱詠したいと、根町牧師より祝福をいただきます。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。仰ぎ願くは、我らの主、イエス・キリストの恵み、一人子を惜しまずに与えてくださった父なる神様の愛、うちに住み、私たちを助け導いてくださる聖霊なる神様の親しき交わりと満たしが、私たち一同の上に 家族、親族、職場、地域の方々の上に、日本とアジアと全世界のお一人お一人の上に、豊かに常しえまでもあらぬこと。アーメン。どうぞお座りになってください。いつもの方も、久しぶりの方も、初めての方もようこそおいでくださいました。本当に歓迎いたします。それではですね、司会者の方にお願いいたします。